ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは、漫画で国際交流を続ける人気漫画家里中真知子さんにお話を伺います。今週の一曲では、人気アニメ鉄腕アトムの主題歌をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまずニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月21日ロンドンに出張中の泉先生に、南北関係の60年について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
今年韓国にイミョンバク政権が誕生いたしました。もうすぐ年末を迎えようとしておりますが、南北関係はこの間、膠着状態あるいは悪化するという、そういう一途をたどってまいりました。振り返ってみますと、今年は、ちょうど南北双方が建国をして60年目にあたる年であります。1948年に韓国では大韓民国、北朝鮮では朝鮮民主主義人民共和国が誕生いたしました。そこから60年経つわけでありますが、そうした60年の歴史の中で、南北関係は随分大きく変化をしてきたということになろうかと思います。にもかかわらず現在は、一種の膠着状態にあるということになろうかと思いますが、少しその60年を改めて、振り返りつつ、今後の展望ということを試みてみたいと思いますが、まず第一に60年間を振り返りますと、軍事的な緊張が、大きく緩んできた、緩和してきたということがまず指摘できようかと思います。朝鮮半島に平和を確立できるのかどうかということが、長い間のずっと懸案であり続けてきました。実際1950年から53年には朝鮮戦争が勃発したわけでありますので、一度大きな戦争を経ておりますが、しかしその後、休戦から55年、もう半世紀以上が経ちましたけれども、その間は平和が実は保たれていると。世界各地で戦争が頻発している状況を振り返ってみますと、半世紀以上も曲がりないにも平和が保たれてきたということは、我々が改めて、確認しておく意味があろうかと思います。そうしたその平和が曲がりないにも保たれるようになった、一つの大きな原因は、その体制の競争といいますか、南北間の競争に、ほぼ決着がついたということが大きな意味を持っているかと思います。 もう建国の当初から南北は、自らの体制が優位であるということを、相手側に受け入れさせようということで努力を重ねてきました。韓国は、資本主義あるいは民主主義ということでありますし、北朝鮮は社会主義ということで、自らの体制の優位性というものを強調してきたわけでありますが、この競争も韓国が経済成長をどんどん遂げですね、民主化も果たす中で、韓国が国際社会の中で、確実に地位を固めてきたのと比べますと、北朝鮮はまだ依然として国民に十分な生活を保障できないという状況でもありますから、ほぼ決着がついたことは明らかだろうと思います。しかし、大変興味深いことではありますが、未だに南北間では完全な決着をつけないという状況にあろうかと思います。北朝鮮は体制間競争に敗北したということを決して認めようとはいたしませんし、また韓国もそれを強要するといいますか、最後の一手を打つということは避けてきたように思われます。その点を考えますときには、もう一つの大きな南北間の課題であります統一という問題についてのこの南北の姿勢の変化というものを見てみると、その辺が理解できるかもしれません。南北ともに朝鮮半島の統一というものを当然目指しているわけでありますが、当初はその統一が実現が不可能であると思われるような状況にあったときには、一日も早く統一を実現すべきだという動きがございましたが、もうこの辺10年間を振り返ってみますと、南北ともに統一は先送りといいますか、すぐには実現しなくていいという方向になっております。平和裏に統一が実現しますと、北朝鮮にとってみれば自らの体制が崩壊するということを意味すると思いますし、一方の韓国にとってみますと、それは北朝鮮を抱え込むということになり、大変な負担だということになろうかと思いますので、どうしてもその辺を避けるという傾向が強かったかと思います。そうしたこれまでの流れからしますと、今後を考えてみますと、やはり統一は先送りということで南北は動くんであろうと、そうしますと大事なことは平和が一応は根ざしておりますけれども、完全に制度化されていないということがありますので、朝鮮半島の平和を確立するという方向に、再び南北が2009年以降動き出すかどうか、その辺が注目されると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今年9月、13の国と地域の漫画家が参加し、京都で国際漫画サミットが開かれました。日本の漫画やアニメは今では世界の共通語となり、世界各国の人々に愛されています。今年で9回目を迎える国際漫画サミットは、漫画を通じた国際的な文化交流を深めようと、これまでにアジアの各地で開かれてきました。この国際漫画サミットの主催者の一人でもあり、拉致問題にも深い関心をお持ちなのが里中真知子さんです。茜雲、明日輝く、アリエスの乙女たちなど、たくさんの人気漫画を発表してきた里中さんに、漫画を通して描く国際交流についてお話を伺いました。
でアジア近隣諸国の人たちが日本の漫画を見て、日本人の心とか考え方とか、そういうのを感じていただいている、そういう実感が大きいんです。物語を共有する、同じ感動を分かち合うってことが、心と心が分かり合って理解するのに、もう一番重要な働きをしていると思いまして、日本人の心を漫画によって広く知っていただきたい、そういうことで国際交流に励んでおります。
里中さんは最近、韓国と日本の漫画家の 共同作品集の出版も手がけました。
韓国の漫画家たちと知り合った時にこう言われたんです。学校教育で聞いていた日本人っていうのはものすごく恐ろしくって鬼のようでもう人間じゃないと、植民地時代のねいろんな思いがありますので日本人イコール鬼と思っていたのだが、日本の漫画を読んで初めてそのこういう温かい作品を描けるのが日本人であるならば日本人は鬼ばかりじゃないと気づいたと、そう言われてそれが嬉しくっていつか共同出版したいなと思ってたんです。で、近い国っていうのは昔からお付き合いがあるからこそいろいろな形でねいさかいが起きたりどちらかが犠牲になったりとかいろんなことがあるんですね。で、そういう歴史を見つめ直して歴史上のいろんな接点で知り合ったであろう日本人と朝鮮民族とのいろいろなドラマ、それをいろんな短編を一冊にして作りたかった。だから日本人と韓国人の漫画家が一緒に協力して海峡の向こうにという大昔から今に至るまでのいろんなドラマの入った本を作りました。
里中さんの漫画を通した国際交流の夢は次々に膨らんています。
私はその漫画での交流を通じて韓国、中国、いろんなところの人たちと真の友情が築けて、今も友情は育って大きくなっていってるんですね。で、漫画サミットっていう企画をずっとやっております。それにぜひ北朝鮮の漫画家の人たちも加わっていただきたいんです。いろいろねなルートをお願いしてぜひ私たちと一緒に展示会を一緒にシンポジウムをやっていただきたいので努力して北朝鮮の方にも加わっていただきたいですね。そして加わっていただくことによっていろいろなことはありますがアジアは一つだということを前向きな意味でお互いに認識して未来を作っていきたいんです。
最後に北朝鮮におられる拉致被害者の方々に向けた里中さんからのメッセージをお聞きください。
ぜひ皆さん早く帰ってこられて私たち漫画家だけじゃなくってみんながどれだけ待っているかどれだけ気にかけているかそういうことを知っていただきたいし、そしてぜひその後私たちが書いた作品も読んでいただきたいですね。
里中さんは今回の漫画サミットを世界の多くの人たちに拉致問題を知っていただくことのできる良い機会と考え、拉致問題対策本部で制作した漫画めぐみを各国から参加した漫画家に配りました。この漫画めぐみは英語版、韓国語版、中国語版も制作されており、各国の日本大使館を通して広く海外に配布されています。漫画を通した国際交流の輪が世界に広がるとともに、拉致問題への理解も深まることが期待されます。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週は日本の国会議員の方々の拉致問題解決に向けた取り組みとして拉致議連の活動をご説明します。拉致議連はどのような経緯で作られたのでしょうか。2002年4月自民党、民主党、公明党などの多数の国会議員が党派を超えて集まり、拉致問題の解決を目指して、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟、通称拉致議連を結成しました。2006年7月の役員会では、海外と連携を深め、北朝鮮の国家的なテロ行為、人権侵害に断固たる姿勢で行動したいとの基本姿勢が示されました。拉致議連は具体的にどのような活動をしているのでしょうか。拉致議連は家族会や支援団体との共催で全国規模の集会や会議を開催し、 拉致問題の関心の広がりに努めています。最近では例えば今年4月、東京の日比谷公会堂で家族会とその支援団体である救う会との主催により国民大集会を開催し、2000人もの人々が参加しました。集会には日本の拉致被害者のご家族のほか、韓国の拉致被害者家族も参加し、早期救出を訴えたほか、政府からは当時の町村官房長官、拉致議連からは平沼武雄会長が出席して挨拶しました。また今年、政府が救う会、地方自治体との共催により、日本各地で開催している国民大集会にも拉致議連メンバーが参加しています。拉致議連は外国の国会議員との連携を深めるなど、国際的な活動も行っています。去年11月には、議連の代表団が家族会や支援団体の代表とともにアメリカを訪問しました。一行はアメリカ政府に対し、拉致問題が解決されない限り、テロ支援国リストから北朝鮮を削除しないよう要請するとともに、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権問題解決のために、日米両国がいかに連携していくかについて、アメリカの国会議員、政府高官、民間団体との意見交換を行いました。また、去年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間には、家族会などとの共催で国際会議を開催しました。この会議には、日本や韓国、タイなど、5カ国の拉致被害者家族や支援団体が参加しました。そして、世界各地の関係者が連携し、拉致問題の解決を目指すことを目的とする、北朝鮮による拉致解決国際連合が結成されました。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのご家族からのメッセージです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時、23歳で留学中でした。まずは、恵子さんのお父さん、有本明弘さんのメッセージをお聞きください。
恵子は、1988年に手紙を親元へ送ってきた。そして、まあ、10年前には、横田めぐさんという、13歳の子供が、おらなくなったということも分かって、徐々に運動が大きくなって、日本国中でそれを知らない人がおらないというような状況に今現在になっております。そうした中で、いつ稽古たちが帰ってくるのか、また稽古たちは北朝鮮の将軍さんに言わせれば死んだと言われている。まあ、それも大きなあの国独特の嘘であるということもこちらの方では分かっております。そうした中で、どういうふうな救出をするのかというのはもう日本の国の政府に任せるしかないのが、まあ、今の私たちの現状です。しかしこの日米同盟という同盟の中で、まあ、アメリカが北朝鮮に対して核とミサイルを廃棄せよと今現在迫っております。その話が決着をつけば、今度は日本の国は拉致の問題に関して、北朝鮮と交渉に入る、そういうふうな、手順に なっておると、お父さんはそういうふうに思っております。時期はいつかは終わらないが、そういう時まで、まあ、希望を持って、まあ、生きておってもらいたい。以上です。
続いて、恵子さんのお母さん、有本嘉恵子さんのメッセージをお聞きください。
恵子、元気にしてる？家族はもう全員、今のところは、全部、恵子が行く時のまま、みんな元気で、かなり年は行きました。もうお母さんも82だし、お父さんも今年7月に80になったので、本当に2人とも年はいったけれども、なかなか元気だけは若い自分と全く一緒で、ただちょっと足が弱ったぐらいで、あとはそんなに弱ってないと自分でも思ってます。だからね、本当大変な国だろうと思うけれどもね、私たちも頑張るけれども、稽古も頑張って必ず帰れる時が来ると信じてね、毎日をそんなに悲しい辛いという思いで暮らさなくて、子供いるなればかなり成長してると思うのでね、だから子供の成長を楽しみに、なんとか元気でおってほしい。私たちも元気でいたいと思ってるしね。でおばちゃんたちも二人とも元気だし、とにかく名とか多いとこがたくさんできたら、帰ってきたらきっと驚くだろうと思いますよ。だからとにかく希望は捨てないで、毎日毎日を辛いと思わないで頑張るということで、私たちも辛いと思ったら悲しいから、そういう気持ちで暮らしてほしいと思ってますのでね、頑張ろうね、お互いに。私も頑張るけど、稽古も頑張ろう。みんな年はいったけど、みんな元気にしてますからね。縁も元気にしてるし、雅子も元気にしてるし、みんな元気にしてるしね。一子と直子と一緒にお母さんたちと暮らしてるから、一個の子供も一緒に暮らしてるからね。だから寂しくはないの、毎日が楽しく暮らしてるから、それだけは心配しないで、とにかく頑張ってね。
有本嘉恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お父さんの明弘さんとお母さんの嘉代子さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは、日本のアニメ文化の先駆けとなった鉄腕アトムの主題歌です。1963年にテレビ放送が始まった鉄腕アトムは、漫画家手塚治虫さんが誕生させた日本アニメの代表作です。これまでアメリカや中国など世界40カ国で放送されてきました。それでは、鉄腕アトムの主題歌をお聴きください。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。鉄腕アトムの主題歌をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日2回30分間、内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは、周波数 9880kHz。夜1時からは、周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組、イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数 9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。